晩飯時に酒をたしなむサメ、バンシャークなさらず。
俺はね、俺最近こういうの好きなんですよね。なんていうのかな、
なさらず。
はい、というわけでなさらず、
はい、
2022、6月号でございます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。遅れてきた反抗期、水本 AK ステーキハウス楓でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして、
はい、はい、夏元気、谷川でございます。よろしくお願いします。
よ、真っ盛り。
夏はね、もう夏ですね、今ね。特に暑い、今日
もうなんか35度超えちゃったな
そっちの方はそうらしいですね。こっちは30度超えるぐらいでしょ。そっちやばいですよね。特に
北関東頭おかしいっすよ。
山の影響なんですか、あのそっちの方が特に暑いっていうのは。
そう、なんか熱がこもっちゃうんですよね。
日本一暑い場所っていうのもなんかそっちの方の近くでしたっけ。
熊谷とか、あとはあの、
あ、そうそうそう、
僕が出身の中学校の地域がたまに日本一出すんですよ。
あ、小学校が、
中学校があった場所。
あ、中学校か、ごめんなさい、中学校か。
そう、
やば。
なんでね、今日だから妻に言われましたよ。
はい、
嫁ぐ先間違えたわっつって
ま、そこまで言わなくてもいいでしょ
なんかツイッターで温度なんか30度ぐらいまで赤いんですよね。
あー、はいはい、
で35度ぐらいから紫色になってきて、うん、で40度近くなるともう黒になっちゃうんですよね。でうちの
サーモグラフィーも多分そうだと思う。
そうそう、でうちの地域真っ黒で、
あ、
それを見ながら間違えた来るところっつって言われてしまいましたよ。
いやー、でもね、ほんとね、熱中症とかマジね、今室内でも熱中症になりますからね。実際
OS1 OS1 ね、
OS1 私は飲んでいるだからジョージです言ってるぐらいですから、
ちょっと
気をつけましょう、熱中症対策。
ちょっとあれだったら
え、
ちょっと別の声も混ざってたな今のな。
え、マジあ、そうなのかな、最近聞いてないから確かに違うかもしれない。
今なんだろう、俺なんか個人的には田中真希子混ざってた気がしたんだけど
OS1 私は飲んでいます、だからジョージです。結構似てると思うけどな、これ。入ろ
世界丸見えじゃないんだから
懐かしいな。
そんなわけで、
はい、
今回なんですけど、はい、ちょっと収録がですね、もろもろ押しまして、
はい、
今月のですね最終金曜日になっちゃったんですよ、収録
最後の金曜日ですね。
だからもうこの土日に上げないとちょっと本当に時間がないということで、
はい、
なのでもう逆に収録後にもうこのまんま編集して朝まで、明日の朝までにアップします、ラジオ。
そこはすいません、ありがとうございます。
なので多分もうだからラジオが上がって6時間以内に、もう収録終わってから6時間以内にもラジオが上がると思ってください。
あー、なのでもうリアルタイムで配信しながらやってくれるってことですね。
そう、出来たてほやほやを皆さんにお届けしようと思っておりますので、
はい、ちょっと俺も付き合いたいとこですけど、ちょっとごめんなさい、明日は病院に行ったり予定がちょっと
あ、病院行ってください、大丈夫です、
申し訳ない。
まあ僕も仕事なんですけど大丈夫ですまあそうなんだ、あんまりこう、
ね、編集できりゃいいんだけど、
とにかくまずいこと言わないようにしよう、
はい、まずいことですか、例えば
個人情報を言ってしまったりすると、生配信でこれから編集するときにその部分どうやって切るかっていうのが下手したら垂れ流しになる可能性があるので
配信まあいや、そうですね、はい、
気をつけましょう。はい
はい、わかりました。
そんなわけで、まあ、もう早速ですけど、もう乾杯しましょう、今日はもうね。
はい、しましょうしましょう。
というわけで本日は私、はい、オリオンビールを買ってきました。オリオンザドラフト、
はい、いいですね、オリオンビール、いいですね。沖縄とかでよく飲まれてるやつでしたっけ。
そうです、
いいよな、その地元のなんだ、地ビールっていうわけじゃないけど、なんかそこで多く飲まれてるビールってすごいいいなって思うんですよね。
でもなんか千葉って、
はい、
あれか、なんとかネストビールっていうのはあれは茨城か。
あんまり聞かないかもしれないですね。
千葉の地ビールそんなでもないかな。でもなんかウイスキー作ってるってすごく
好き。ありゃあるけどみたいな。
なんか某州っていうウイスキー僕すごい美味しかったですよ。
へえ。
水割りで飲んだらめちゃくちゃ美味しかったですね。
あんまり酒飲まないですね。あ、酒飲まないっていうか、なんか千葉の酒はあんま飲まないですね。
あ、そう。
うん。
千葉意外と美味しいような気がするんだけどな。水がいいんじゃない？
試してみますか。あー、そっか。
なんかウイスキーって、あの僕よくあのウイスキー飲むんですけど、
はい、
ウイスキーの水割りってあるじゃないですか。
ありますね。
なんか水割りはそのウイスキーを仕込んだ場所の水で割るとめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。
すごい。なんかその量なんかすごいですね。なんか豆腐が水でなんか味変わるみたいな。なんか
そうそうそうそうそうそう、多分もうそういう、そういうことなんだろうな。
あ、でもそっか、水にも性質ありますもんね。多少はなんかそのpH値じゃないけど、なんかそういうミネラルがどれぐらいとか、やっぱそれに近づけてった方が雑味がなくなるんですかね、うん、まあ、勝手な予想だけど今の俺は。
あとこうアルコールって結局調整、アルコール度数を調整して販売されてるんですよ。
はいはい。
日本酒もないもんかも。
どうやって調整してるんですか。
いや、加水です。加水、水。
あ、じゃあやっぱ水を入れてってことなんですね。
だからそのそれが仕込まれた、だからまあ抽出するにも最初やっぱ水を入れて抽出してるわけだし、うん、そのアルコール成分をね。
そっか。じゃあ水にもちゃんとこだわった方がいいんだ。
だそこのこだわった水でこうアルコールを作ってるので、アルコール量を作ってるので、そこの水で水割りするっていうのはなんかすごい美味しいらしいですよ。
はあ、すげえ面白い話だなそれ。
だからね、あの僕のだから好きなね、某州っていう、某州だっけ、
はいはい、
っていうウイスキーがあるんで。某州じゃないですか。某州さんね。まあ、それは千葉の。
雨がそろそろ。知ってる人いないでしょあんまり。
哲也はいいんで、哲也は。
哲也。めっちゃ好きだもんな、哲也。
まあそれなんで、だからちょっと、はい、千葉の某州を仕込んでるところの水で、そのウイスキーを水割りして飲んでみたいなっていうのはありますね。
なるほど。でも千葉なんかあんま、千葉って水の名、水がいいっていうのも聞かないんで、その房州の水って言ったらどこに行けばいいんですかね。
いや、わかんない。その房州ってウイスキーを作ってる酒蔵の場所の水だよね。
の水道水とかってこと
か。水道水でいいんじゃない。
あ、そうなんだ。
だって使ってるのは基本的に、あ、でも湧き水かもしれないけど、
湧き水か水道水を煮沸して飲めばいいって感じですね。じゃあ
どうなんだ、煮沸するとでもさ、俺成分変わると思ってんだよね。
でも水道水だとそれこそなんか入っ、まあ、入るっていうか、なんかそのやっぱ浄水とかで、なんかカルキ、まあこういうのもね、カルキ臭いっていうのもあるじゃないですか多分。
まあ若干はあるけど、なんか、うん、沸かした水って元の味と違くないですかって思っちゃう。
ああ、じゃあ加水する水はもう普通の、何使ってんでしょうね。わかんねえや。
まあ、井戸水とか使ってるところもあるしね、いまだに。日本は意外とそれでも飲める水が出たりするからね。
井戸水こそ煮沸しないといけなかった。いやー、わかんない。ちょっとこれ予想だからわかんないですけど、ちょっと調べてみますね、これは。
う
ん、
もう飲もうぜ早く。
飲みましょう。これはね、あの、蝶屋ワンイヤーの炭酸割りです。
へぇ、美味しそう。
美味しいですね、これ梅酒ね。そのまんま飲んでも美味しいですし。
じゃあいただきますか。
はい、じゃあ乾杯。
乾杯。いや、今日はね、仕事終わってめっちゃ喉渇いてたんだけどね、我慢したのよ。
ああ、いやーね、そう、我慢して飲む酒ってめっちゃ美味しいからね。
ああ、これ、これがねー。
うん。
いや、これを最高にするがためにちょっと今日はもう我慢しましたから、アルコールを。
まあ熱中症にだけはならないように気をつけていただければ。メカアルコール。
俺もさ、もう老眼でさ、
あどうしようさ、このまま10年後とかになったら、いや、何さ、なんてって
あのさ、
なるかもしれない。
子供の爪を切らなきゃいけない時があるのよ。
ああ、子供の爪ね、
ちっちゃいのよ子供の爪。
どんぐらいですか、ちなみに。想像があんまりつかないんですけど、実物の。
え、あなたの小指の4分の1。
あー、コーンよりちっちゃいわ。
で、
どんぐらいだろう。
だから普通の爪切りっていうのが使えないんですよ。
まあまあまあまあ、でしょうね。
やりすぎてしまうから。だから
旬で深爪だ。
子供用のハサミ、ちっちゃい爪切り用のハサミを使ってやるんだけど、もうまあ見えない。
いやー、
メガネをかけてもまあ見えない。じゃ、老眼用のメガネ必要だな、これな。
まあまあまあまあまあ、別にね、その老眼、うん、まあ落ち込むことはないですよ。
いや、多分シューティングゲームとか下手になってるって、絶対。
いや、それはね、そもそも俺も思うんですけど、反射神経落ちたなって思いますね、ゲームとか。
じゃあ今度さ、
はい、
あのさ、シューティングゲーム祭りしよう。
祭り、
東宝カエヅカを、あの、知り合いみんな集めてやろう。
知り合いみんな。え、どこまで集めるんですか、俺それ。
いや、シューティングゲームやる。まあまあ、ナシラジャ関係、まあ楽でしょ。
はい、
まあ、これ完全にもうあれだけど、あの、リスナーさんでも何人かやる人いるじゃん、は
い、いるのかな。
夏希 TV さんとかやるし、やってるし今。
あ、そっか。あ、でもカエヅカやってたのかな、あの人も。
あと、東宝全くやってないって言ってたけど、有坂さんとかオファーしたら来てくれる。
あー、いいですね。
シューティング VTuber 有坂さん。
ただね、ちょっと申し訳ないけど、俺結構やってたからな、シューティングとかじゃなくて、そのカエヅカの戦い方みたいなので。
いや、もうそれだからこそ面白いんじゃない。
そっか、
楽も言えるし。
うん、なんかそれで俺勝ったらクソしらけるな。
いや、しらけないよ。みんな谷川を殺しに来るから。
いやー、まあまあまあ、いいですね。楽しそうですね。
ちょっとやってみたいね、そういうのね。
ですね。
まあ、まあ、そんな感じで、
これもいつか。
はい、あの、ちょっと有坂さんにも声かけてみよう。
はい、
東宝やったことない人にいきなりカエヅカ投げかけるのもあれだけど。
カエヅカ結構、あの、シューティングっていうより、なんか、あの、戦い方とルールが結構特殊ですからね、あれは。
いやー、でもみんなシューティング能力高いから。
いや、あれ、カエヅカって積むじゃないですか、たまに。
積む状態に持ってくっていうテクニックがありますからね。
そう、そこが必要なんですよね。ね。
まあ、いいです。
避けだけでなんとかなりゃね、いいんだけど。
まあ、そんなところで。じゃあ、今月もいろいろやっていきましょう。はい、
行きましょう。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、最近なんかありました？
最近は、まあ、それこそ、あの、トップガン見ましたかねぐらいだけど、まあ、特に話すことはないから、面白かったぐらいしか言うことない。
マーベリックね、うん、俺、トップガンは見てないのよね。
あ、そうなんですね。まあ、アマゾンで軽く見るぐらいでいいと思います、もし、あの、マーベリック見るなら。ただ見ないと、
うん、
見た方がいいなと思いました、やっぱ見た上で。
なんかみんな言ってるね、見た方がいい。
まあ、つながりはあるんで、多少は。やっぱ
ね、あの、教える側になってるみたいな話でしょ。
そうそうそうそう。あ、まあ、それはあらすじであるから全然あれですもんね。もう、そうそうそう。だからやっぱ1は見ないと、なんか多少の因果関係とかわかんねえと、なんか勝手に盛り上がってるなってなっちゃいそうって思いました、見て。
なるほどね。
うん。
あと、デンジャーゾーンが一番最初に流れるっていうのだけラジオで聞いた、俺は。話を。
ああ、そうでしたね。いいんだ。いやー、かっこよかったな。
なるほどね。
なんか、その、ちょっとだけ言うと、もう呼吸が止まるかと思うぐらい、もう、没入しましたね、あれ、ほんとに。
おー。なんか、4DX なんかで見たらすごい面白そうだね。
いやー、見てみてーってぐらいいい映画でした。いいね、はい。
まあ、あとは僕、ゆるキャンが見たいなぐらいの。
ゆるキャンアニメのですか？
ゆるキャン劇場版7月1日公開ですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、知らなかった。高木さんのやつが映画化してたの知ってたけど、ゆるキャンも映画化すんだ。
そう、なんかね、いろいろなんかだ、
うわー、
多分コロナで結構頓挫してたりとかするのあると思いますよ、映画館って。
あ、そっか。それこそ、あの、クレヨンしんちゃんのやつとかも確かかなり延期しましたもんね。かなりかな、まあ延期しましたもんね、確か。天カス学園も。
そう、ポケモンだって1年延期したもんな。
ああ、
毎年やってたのにね。
いや、まあ、キャン見て、映画 4DX 見ましょう。
4DX ね。4DX4DX さ、体験したことないんだけどさ。
はいはいはい。
いや、な、妻がさ、
はい。
忍者タートルズ。の、ドハマりして、
はい。
で、4DX のなんか一個上、なんか 4DX のプラスアルファなんかすごいやつみたいなわざわざ東京まで見に来たんですよ。
まあでもそれぐらいする価値はありそうですけどね。
いやだけど、あ、だから匂いとかそういうのもあるらしいけど、
うん、
俺
あるあるある、
じゃタートルズのさ匂いってさ、はい、やだなと思っちゃって
だから、下水、だから、ちょっとあんま汚いこと言うけど、下水の匂いとかすんのかな、やっぱ。
下水とピザの匂いが混ざったら、もう、みんな嘔吐すると思うんですよ。で、亀の匂いでしょ。
亀の匂いじゃん。
亀の甲羅の匂いでしょ。ま
あ、一応俺 4DX 経験したことあるんで、ちょっと説明すると、はい、まあ、特定のとこで匂いが出るみたいな感じなんですね、もちろん。例えば、俺が見たガルパンの劇場版だと、まあちょっとみんなでお風呂入ってるところにちょっと入浴剤のような匂いが来るとか、そんな感じなんですよ。
え、あの火薬の匂いとかしないんですか？
火薬の匂いしなかったですね。
あ、しないのか。なんか
しないし、常にしてるわけじゃないですよ。
あ、
特定の時にこの匂いを出すみたいな。
あ、そうなんだね。
そうそうそうそう、ずっとじゃないです、さすがに。ずっとだったらちょっと吐く人もいるだろうな、タートルズは。
亀の甲羅と下水とドブンネズミと、あ、ピザの匂いが混ざったな。ネズミなんだ、あれ。
いや、あの人、ドブネズミなんすか、あれ。
ドブネズミじゃない、ないけど。
なんだっけ、あ、
だって、ドブにいるネズミはドブネズミじゃない。
そうかな。誰だっけ、なんか
先生ね。
だっけな、先生。名前忘れちゃったけども。
俺も忘れちゃった。まあ、そんなわけで、ですね、ちょっと嫌なことがあって。
嫌、はい、なことですか。
大学時代にバイトしてた。
はい、
老舗和菓子屋が
老舗ですか、
潰れたんです。
老舗和菓子屋ですか。
老舗です。
老舗ってちなみにどれぐらいの老舗というところですか、ここは。
そら相当な老舗ですよ。
そうですか。
バイトなんで、
まあ、
ごめん分かんない、バイトなんで分かんないっす。
分かりました。
ちょっと待ってください。創業70年以上って書いてあります。
創業70年以上なんですね。
もう動かなくなったホームページ、もう灰色になってしまったホームページ。
あ、創業70年っていうと結構ですね。すごいですね。
いや、でもそこの和菓子屋でバイトしてて、で、はい、俺は結局お菓子業界に入ったんです
よ。あ、いやー、でもそんな老舗がね、もったいない話ですよね、本当に。
いや
ー、
マジで。だから結構贈答用にね使われてたわけよ、
はい。で、あ、はいはいはいはい、はい、
でコロナで結局贈答用っていうものがあんまりこうなくなって、
うわ
ー。で、和菓子なんてもう日持ちしないじゃん。さ、
はい、
だ、まあ例に出すのとものとして妥当かどうか分かんないけど、まあビールとか、
はい、
ああいうものって確かに売り上げは落ちるけど、
うん、
日持ちはするじゃん、数ヶ月。
まあしますね。それこそ、そうですね。まあするようなものもありますよね。甘いものとかでも。
そう。和菓子って、生菓子って1日2日なんですよ。
そうなんですよね。それ、本当に俺もう、それちょっと俺の話になっちゃう。近所に和菓子屋があって、
はいはい。
もうどの和菓子も賞味期限1日って書いてあって、
はい。
でもどれもまあ、保存料とかもちろん使っ、そういうのを使っ、まあ、使うのが悪いってことじゃないですけど、使ってなくて、
うんうんうん、
すごい美味しくて好きなところがあるんですよ。
はいはい。
だからそういうとこ潰れたらマジで本当にショックだなっていうか、本当にそういうので潰れちゃうんだって思うと、なんかすげえ悲しくなるなって思いましたね。
やっぱね、お餅って1日持たないんですよね。保存料入れてない餅は、いや、うん、1日でもう食味が完全に失われるんで、カッタカタになっちゃうんで。
水分、そっか、水分が飛びますもんね、餅なんて。
そう。で、まあ、焼いたりすれば次の日も食べれたりとはするんだけど、
うんうん、
それってまあ本来の何提供してる内容とはまた違う感じだし、
そうですね。まあ冷凍して解凍したらもう別物ですもんね。
いや、ほんと、でも超ショックで。
え、ああ、いや、それマジでショックだ
った。いや、マジ、ヤフーニュースで流れてきて、あ、ツイッターでまず流れてきて。
あ、ツイッター、じゃあ、
ツイッターでだって満リツイートされてたよ。
あ、じゃあ、じゃあ結構有名なところだったってことですよね、もう、やっぱり。
武蔵野銘菓紀ノ国屋っていう。
あ、ごめんなさい、ちょっと存じ上げます。
いや、全然知らなくていいんですよ。だって、武蔵野銘菓だから、千葉全然関係ないから。ないし、そっち。
そっか、まあ、そうっすね。いやーでもそれショックだなーマジで。なんかその知らんとことはいえ、だって70年間続いてきたってことはいろいろなことを乗り越えてきたわけじゃないですか。
そう。
それが今出てきたポットでの病になんかこう潰すげか原因でってのはなんか。
そうね。
悲しいよなーマジで。
でもまず、あれよ、もうあの、俺をしごきにしごいた店長。
あ、それは別問題ですもんね。
いや、めっちゃ厳しかったん、店長が、俺に。
あ、え、それは、水本さんにだけ？
だけ。
あ、
で、後から聞いたら、いや、これは、俺を鍛えるためにやってくれてんだなと思ったら、後から聞いたら、はい、使えねえからやめさせようと思ってたんだって。
本当にそれで美味しい和菓子が作れるってんだから不思議だよな。
いや作ってない、あの販売だけだ、
知らないけど
販売だけか。
じゃあもうダメだもん、そいつはもう。
めっちゃ厳しくしごいてやめさせようと思ってたら、俺がその間に力つけちゃって、いつの間にか、うん、あの何こう店回せるようになっちゃったから、そのまま残留するようになったみたいな話されて、
なんかやだな、そういうの。
俺めっちゃショック、俺めっちゃショックだった。
そりゃショックでしょ、そんなの。あ、それを最近知ったんですか、もしかして。
それはね、やめてから知った。
あ、やめてから知った。
いや、水野くん全然やめないからさって言われて。
やめないからさじゃねえんだよ。
超ショックだった。あとね、末期がんのおじさんがいたのよ。
え、末期がんのどなたですか。
僕はあの丸井っていう、海老名の丸井っていうあのデパートあるじゃないですか。
丸、ああ、はいはいはい、まあ、0101。
0101、そう。
はいはいはい。
のデパ地下みたいなところでバイトしてたんですよ。
ああ、はい。ああ、なんかその話、デパ地下の話はなんかちょっと聞いたかもしれないですね、うん、働いてたっていうのは。
で、デパ地下って、あの、催事っていうのがあって、
催事、はい。
もともとはもう据え置きの店舗もあれば、その催事っていう場所は催し物だから、北海道物産展、沖縄物産展、うん、チョコレ、バレンタインはチョコレートフェアとか、
うんうんうん、
で全国からいろんなところが入ってくるところあるんだけど、いいですよね、はい、それがちょうど店舗の真ん前が催事のスペースで、
はいはいはい、
でなんだっけな、新宿メーカーうさぎ屋みたいな名前の、なんかすっげーでっかくていかついおっさんがわらび餅売りに来るのよ、数ヶ月に1回。
いいですね。
で俺がこう和菓子屋でバイトしてたら、和菓子屋で男がバイトしてるのめちゃくちゃレアだから、
そう、ああまあでもそうなのかな。
だかめっちゃ声かけてきてくれて、
お、何言うの、いいですね、
え、新入りって言われて、あ、そうです、
あ、はいはい、
でたあの数ヶ月に1回来るからその人、
うん、
だからへえ、うん、面白いじゃん、頑張ってんな、みたいな。
ああ、まあ、いいですね、うん。
お前、FF10 やったみたいな。
すげえ仲良くなってんじゃないですか、そうそう、めっちゃ。いいな。
いや、でも、で、なんか、飯屋もとか連れてってもらって。
ああ、いいですね、すごい、いいな。
でも、俺、その時、拒食症だからさ、何も食えないのにさ、ステーキ屋連れていかれて、死にそうになってたら、いや食べきらなきゃ怒られると思ってたのよ、いかつい人だから。
あー、わかる、その気持ち。だからラーメン屋で残せないみたいなね。
そう、でもそうしたら、お前無理して食わなくていいよっつって、あの俺が勝手に奢ってるんだから、お前か無理して食う必要ないよっつってすげえ言ってくれて。
すげえいい人だ。
めっちゃいい、
ちょっと警戒しちゃった。
で、いや俺末期がんでもうそろそろ死ぬからさっつって
、あー、その人が
って言ってて、いやそう冗談かなと思ってたんだけど、なんかもうほんとガチだったらしくて、
うん、うわ
ー、もう多分この世にいない方なんですけど、
いやーちょっとでも末期がん、まあちょっとこれも勝手なあれですけど、なんかそんな末期がんで自分のね体が蝕まれて、なんかそういう気遣いできるって相当 人ができてたんだなって
思いますよ、マジで。で話聞いたらいろいろ乗り越えてる人らしくて、なんかねハードロックやってたらしいの、はあ、昔
ハードロック、
で本場でロックやりたくてアメリカ行きたくて、
ふんふん、
だから娘さんと奥さんがいるんだけどもう全部捨ててきちゃったんだって日本に一回、だからで結局向こうで夢破れて戻ってきたんだって。
なるほど。
っていうのもあって、だからもう子供にも会いたいけどもう全部そういうのを自分勝手に捨てた人間だから会う資格がないっつっても会わない
の。あーなるほどなるほど。
でハードロックもやってたけど結局身を結ばなかったからスタジオは持ってるけどもうほとんどやってねえんだよなみたいなこと言って、
うわ
ー。でスタジオって結局誰かに貸さなきゃまあ宝の持ち腐れなのよね。
うん、そうですね。
だからめちゃくちゃ AV の撮影してるらしくて、そこで。
あ、そう。あ、そういう貸し出しはそっかしてんのか。
そう。で、ある日突然これっつって渡されて、何があると思ったら、はい、もうなんか何にも書いてない DVD が何十本も入ってるなんかファイル渡されたのよ。
はあ、はあ。
でこれ何ですかって聞いたら、これうちのスタジオで撮った AV っつって全部渡されて。
ああ、くれるんだ、そのなんか見本紙みたいな感じで。
らしい。原本みたいなのもらったっぽくて、なんかそれを。
あ、そうなんだ。へえ。
メイン、すげえ数もらったりとか。で、あとはもう、お前チェリーだろ、チェリーボーイだろっつって言われて。
ああ。
モテるように服買ってやるよっつって服買ってもらったりとか。
なんか面倒見のいい兄貴って感じですね。なんかちょっと知らん人だけどちょっと悲しくなっちゃうな、なんか。
いやーもうでもあの人はもうあの人の生き方で、もうあの人はもうそういう生き方をしてるから、もう、
うんうん、
多分あの人自体はもうこの世を去ることはもう受け入れてる人だったんで。
そっか、まあその人もいろいろあったんでしょうしね、いいことも悪いこともね。
まあそのね、だから和菓子よりもどちらかというとそのおっさんの方が思い出が強いから。
いやそりゃそうでしょう、いい思い出っていうか、まあいい人だったんでしょうね。
いやそれごとね、亡くなっちゃったのはちょっとショックだな。
それはショックだな、思い出ごとっていうのは
ね。全然和菓子の話しなくてごめんね。
いやまあでもね、ほんとね、そういうところってね、ほんと潰れないでほしいからね。皆さんもほんとに潰れてほしくない店とかあったら
買い支えて、まあ、
ささやかながらでもね。え、
買い支えてくれ。
買い支えていきたいですよね。
本当に。本当に。俺の好きなラーメン屋とか行かなかったら全部潰れたから。もう、悲しいよ。
それですよね。でもね、ちょいちょいツイッターとかでもバズりますけど、本当に押しは押せるうちに押せっていうことも、ね、本当あるように。
いなくなったらもうあれよ。もう、親孝行と同じよ。
そうね。
いなくなったら親孝行できないんだから。
したい時には親はなしって言いますもんね。
やっていきましょう。
はい、
まあ、そんなところですいませんね、なんかいろいろ。
いえいえ、
私ごとごしゃべってしまいました。
ちなみに和菓子はどんな和菓子が好きですか、水野さんは。
私はですね、水無月が好きです。
水無月、
下がウイローになってるんですよ。
下がウイロー。
ウイローっていうのは米粉を使った羊羹のような名古屋のメーカーです。
ああ、名古屋なんですね。京都の方だと思ってた。あ、名古屋か。
ウイローは名古屋ですね。外に野郎のローって書くで、ウィローです。
はいはいはい、いいですね。
ウィローが好きですね。谷川くんは。
俺はやっぱりまあ、ベタなんですけど、やっぱあんこのこしあんの団子が一番好きですね、やっぱ。
ああ、いいですね、団子も美味しいですよね。
うん、本当にね、和菓子食べていきましょう、皆さんで。
そう、最近マジで和菓子が一番うまいと思うようになってきちゃったかな。
まあ俺洋菓子も食うけど、和菓子のポテンシャルには気づき始めてきましたね、確かに。
なんかね、もたれないのよね、和菓子って。
油があんまり入ってないですからね。
うん、油分が少なくてね。
そうそうそう。
ただ餅とか実はメガカロリーだから気をつけて。
逆にそのやっぱりカロリー消費する人とかね、サイクリングする人とかは結構おすすめですね。
そうですね。
うん、
そう、羊羹とかだってね、スポーツマン結構みんな食べてるからね。
あ、マジあれ本当に ハンガーノックって言ってエネルギーない状態で羊羹食うと本当に瞬時に回復しますから面白いぐらい。
そう、アスリートは結構みんなさ、あの一口羊羹みたいに持ってますもんね。
持ってます持ってます。俺もだからあの箱根じゃねえ、あの博多目指す時に本当にあのお土産なんか次の友達にも会う時のお土産にウイロー買いましたけど山越えられそうになくて食べましたもんこれマジなんですけど本当にエネルギー補給でウイロー食って超元気になりました。
いいよな、美味しいよな、
最高。
というわけで皆さんも和菓子を食べようのコーナーでした。
そうですね、
はい。新コーナー、冷めてもうまい飯を探せ、冷め飯食堂
よっ。いやーいいですね、いいタイトルだ
あの最初はね冷え飯選手権とか言ってたんですけど、別にあの争い合うつもりはないんで選手権っつってね
確かに確かに
じゃ食堂にしよう
と一応決めなきゃいけなくなっちゃう。
というわけでサメ飯食堂でございます。
はい、
で
いいですね。
なんかありがたいことに多数のメールいただきましたよ、すでに。
はい、
3通ぐらいいただいたんですけど。
ありがたい。
もう日付変わるじゃないですかみんな
そうですね、
みんな食ったらお腹パンパンでえらいことになるんで、うん、1回で2品ずつぐらい食べていこうと思いますので。
そうですね、2品ずつね、胃もたれしないように2品ずつ食べていきましょう、
はい、一応あの不採用っていうのはなるべくもうなし、しないように。まあかぶったりしたら、
ね、
まあ、
入手
まとめちゃうかもしれないけど、
あと入手が困難すぎるとかだとちょっとね
あと1万円するとかね、そういうんだったらあれだけどまあそういうのは今のところ来てないので、だから今回は、
ね、まあ募集中、
はい、1回でまあ2つ食っていこうかなみたいな感じで。
そうですね、
はい。で今回はですね、まあ、はい、コーナー発足の火種となりました谷川くんの提唱しました、
はい、
冷え焼きそば、
焼きそば
と、あとでメール紹介いたしますけど、はい、コロッケ、
コロッケ
を、まあ実食していこうかなと思います。
いいですね。
じゃあまず焼きそばなんですけど、
はい、
スーパーに僕焼きそば買いに行ったんですよ
はい、スーパーに行きましたね。
そしたら腹ペコ中学生エディションみたいな焼きそばしかなくてあの焼きそばとたこ焼きがセットのやつしかなくて
これあの事前に俺画像見せてもらいましたけど、はい、これカロリー901キロカロリー、
901キロカロリーいやだから全部は食わない、
夜食うもんじゃねえ、
全部は食わないけど、とりあえずだから少量あの皿に寄そってもう持ってきてますんで。
あ、そうそうそう、それでいいです、それでいいです。
とにかくもう、じゃあ最初は焼きそばからいきますか。
そうですね、焼きそばを買ってきました。自分はちょっとねそういうなんかスタンダードの焼きそば売ってなかったんで、イオンのもっちり麺のソース焼きそばってやつ買ってきました。これあんま食わないんですけどね、そもそも。
ちょっと太麺っぽいやつですか。
うーん、そうですね、太麺っぽいですね、それよりは。でソースの色がすごい濃い。
じゃあ行って今食べてみますか。
食べてみましょう
じゃあ焼きそば、サメ焼きそば実食、
サメ焼きそばいただきます。
いただきます。やっぱソースの匂いはさ、立ち上るような感じは、は
い、
あったかいのに比べたらないよね。
ないです、ないです。匂いは、匂いはやっぱあったかい方に軍配が上がると思います。
うまい、
うめえ、
うまいなおい、うまいぞ、うめ
え、マジで。
やっぱうまいな、冷めた焼きそば。
なんかこれうまいですね、よかった。
やっぱうまいよ な、
でなんかこれは俺の好みなんですけど、
うん、
なんかその喉をスルスルと通っていかないんですよ。
喉でちょっと詰まるよね。
そうなの。これそれがねちょっと下品かもしれないけど好きなんですよ。
わかるよ。これはなんか喉越しを楽しむっていうなんか一つのあれが。
うん。
いややっぱあったかいのとジャンル違うわ。別の食い物。
違いますよね。
うん。
そうそうそうそうそう。
うまい。
ただね、具に関してはちょっとね、やっぱあったかい方がうめんだよな。
あ、具はね、ない方がいいね。
ないですね。まあ、キャベツは冷えててもいいけど、豚肉は冷えるともう、カチコチになるから、これ。
油も固まっちゃうからね。
そうですね。ただ、紅生姜との相性はいいんですよね、やっぱ。
うん、めっちゃいい。
ね、
紅生姜入れてきたんですけど、
はいはい。
じゃあビール飲まして。
あ、はい。いやー、これ。これは本当に美味しい。でもね、そもそも冷めたのが苦手って人もいますからね、なかなか。
おい、そんなこと言うなよ。このコーナーのあれがなくなるだろ。
だからこれを機にその良さを知ってもらいたい、俺は。
うん。うまい。
うん。
これはうまいですよ。
ちなみになんですけど、
はい。
その冷めたたこ焼きも俺結構好きなんですよね。
それも準備してるから、待っとけ待っとけ。
で、俺はね、たこ焼き今日ないんですよ、残念ながら。
俺だけ食べるつもりでいるんだから。
唐揚げはあるけど、冷めた唐揚げなら。
まあ、じゃあ、一通じゃあメール読ませていただいていいですか。
はい、お願いします。
今回採用させていただいたコロッケなんですが、ラジオネームどこ？チカルコブさん。
はい、ありがとうございます。
冷えてもうまい飯選手権に応募します。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私は冷えたコロッケが大好きです。
おお。
揚げた翌日のコロッケを焼いた食パンとの上に乗せてソースをかけて食べるのがたまらなく好きです。
うん。
食パンは温かいのでレギュレーションギリギリかもしれませんが、冷えたコロッケは美味しいのでぜひお試しくださいということで。
これはいいですね、センスがありますね。
これでもさ、
はい、
温かいパンに乗せるの冷え飯？
実はですね、そこもちょっと懸念がありまして、ただ、はい、俺がすごい好きなカレーの食べ方として、
うん、
もう冷め切ったカレーにめっちゃあったかいカレーをかけるっていう食い方があるんですよ。
冷め切ったカレーにめっちゃあったかいカレーをかける？
違う、ごめんなさい。冷め切った飯にだ。ごめんなさい。
何言ってんの？
冷め切った飯にカレーをかける。
あ、冷や飯に熱々カレーってことか。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
カレーがうめえんだ、また。
今カレーしかねえやと思っちゃって。
ごめんなさい。マジで言い間違えて、普
通に。あ、そう。わかったわかった。
多少酒も飲んで
る。あ、美味しいよね。
うん。
だから、
ただもう、
谷川くんは何、はい、熱しますか？
俺はちょっと熱さないパンでいこうかなと思います。
熱さないんですか？いや、僕は熱さないパンでいこうと思います。
あ、じゃあ2人とも熱さないパンでいきます。
熱さないパンでいきます。
熱した方がいくのかな。じゃあ冷え飯なんでちょっと冷やしていきますか。ここは
そうですね、レギュレーション合わせましょう。あったかいものは悪としているコーナーなんで、ここは
悪とはしてないけど、まあちょっと一旦じゃあね。
じゃあ私は北海道産ジャガイモ使用昔ながらのポテトコロッケ、株式会社ベーシアで作っている、
あ、
コロッケを。
こっちはお肉屋さんのコロッケ、北海道産男爵芋国産玉ねぎ使用のイオンディテールで作られている。
おお、イオンですか。いいですね。
イオンです。すげえ安かった。なんか
で、ソースかけていいらしい。ソースはかけていいよね、これね、確か。
いや、ソースはかけましょう、さすがに。
ソースをかけて食べるのはたまらなく好きです。じゃあ、これソースかけていただきますか。
はい、じゃあいただきましょうか。
ちょっと待って、ソースかけますから。
はい。でもね、ソース自体もね、やっぱ冷たいですからね、もともと。
冷たいから出てこねえ、このソース。
固まっとる。
本当はこれマヨネーズかけたいんだけど。
美味しそうだけど。
これマヨネーズかけたいんだけど、これはそれレギュレーション違反だから。
それはちょっとアレンジしすぎなんで、ちょっと、まあ、明日とかやりましょう。
じゃあ、いただきますか。
いただきます。
いただきます。
サンドイッチみたいにして食べよう。
コロッケがでかくてサンドイッチできねえな。
あ、うめえ。
でっか。コロッケがでげえ。
これ、
はい。
なんか、冷めた方が甘みが感じるのは気のせいかな。
俺さすがに冷めたコロッケは食わないぞ、普段。
へえ。
いただきます。あ、美味しいね。
どうですか。
でもコロッケパンとかさ、冷めてるもんな、
はい、そうそうそうそうそう。
コンビニのコロッケパンね。
うん。
あ、そう考えると、あ、めっちゃポテトの皮を感じる。
いいですね。これはあったかいのでは感じられない良さがある。
そうね、
これは。
うん。これあったかいとポテトの皮感じないと思う。柔らかくなっちゃってて、うん、
ポテトの香りっていうか、やっぱ衣の香りが強くなっちゃうんですかね、温めると。まあそれも美味しいんだよね、もちろん。
そうね、なんか普段と違う風味するね。
ねえ、
うまいな。
別々のコロッケだけど、これ多分総評うまいな、これは。かなり
俺12時過ぎに焼きそば食ってコロッケパン食ったらもう俺太るぞ。
ちょうど今日付変わりましたよ。今からカロリー摂取していけば大丈夫。
まあラジオ収録ってなカロリー使うからな。
うん、だいぶ使いましたもん、ね、
もう僕あれだもん、焼きそばも挟んじゃってるもん。
え、焼きそば挟んでんの？
もう焼きそば挟んじゃってるもん。あ、焼きそばとコロッケを挟んじゃってる。
ただまあちょっとあえて欠点を言うとすると、うん、やっぱり長いこと食ってるとちょっと温めたいなって欲が出てきてしまうかもしれない。
え、それ谷川君闇落ちですよ。
これは闇落ちかもしれない。
闇落ちするんじゃないよ、やめなさい、温めるんじゃないよ、そういうボケは俺がやるんじゃないの。提唱してる君が闇落ちするんじゃないよ。
喉に詰まるわ。ぬめー。でも飲み物必須っすね、これは。ちょっと
やっぱ喉には詰まるね、あの温かいのに比べると。
それもいいんだけどね、うまいな。
おい、朝飯じゃないよ明日これ。
なになになに。
うん、うまい。
はい、うまいですね、これはいい。お弁なんかリュックとかに詰めときたいですね、これね。で、外出して出先で食うみたいな。
これピクニックかなんかで持っていきたいね、ピクニック。
うんうんうん、
こんな咀嚼しながら喋っていいの？
うん、うん、いいですね、これ。
しかもそれ飯ありだな。
うん、
皆さん僕たちに食べさせたい冷めたもの、はい、どんどん送ってきてください。コーナーで食べますんで。
そうですね。
というわけで、
いや、これは良かったですね、なかなか。本当に
このコーナー続行して良さそうですね、やった感じ。
しましょう。
いや、まあ、でも
お便りが来る限りは
意外なの欲しいな。
意外なの、例えばなんだろうな。
いや、もう例えばが聞かないやつよ。
聞かないやつ。
想像を超えてきてほしい。
超えるか。
え、これは温めてなきゃダメでしょってやつが来てほしい。
はい。あ、じゃあ例えばなんですけど。
はい。
カップヌードル醤油味とか。
冷ますの？
そう。あえて。
あえて冷ますなんて、それいかがわしい使い方以外で聞いたことないですよ。まあ何かしら募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
やっぱ発見がありますからね、こうやってみるとね、うん、
そうね。もうただもうちょっと、もう胃がもう油でやられてんな。
だって焼きそばとねえ、たこ焼きとコロッケとパン。
37歳が日付変わった後に食うもんじゃないって。谷川くんはまださ若いからいいけどさ、は
い、いやもう俺は結構結構ですよ。もう
結構結構ですか。
うん、
というわけでサメ飯のコーナーでした。
はい、皆さんもぜひ冷ましてください、いろいろなもの
を。はい、あ、そうそう、あだ名の話していいですか。
はい、どうぞ。
実はね、もう谷川くんには前々から言ってあったんだけど、ちょっと
そうですね、
あだ名の話をしたくて、
うん、
っていう話をしてたら、はい、1週間ぐらい前にツイッターでトレンド入りしちゃって、小学校で今、ね、あだ名が禁止になっているという話。
はい、
で、ね、もっと早く取り上げてやうちの方が早くて、おお、ナウイラジオってなるけど。
バズったかもしれなかったな、ちょっと申し訳ない。
いやー、ちょっと抜かれてしまったんで、ちょっとやりたくないんだけど、
はいはい。
ミハ扱いされたくないんだけど、でも喋りたいから、言うわ。
はい。どうぞ。
なんか、子供が小学校行くようになって、で、うん、なんか注意書きみたいな、最初に保護者の方へみたいなプリントが配られて、
はいはいはい。
で、今、まあ、うちの小学校、他の小学校もそうらしいんだけど、うちの小学校はあだ名禁止らしいんです。
あだ名禁止ね、
っていうのも、まあでも分かるんですよ、あだ名っ って相性にもなるけど歪症にもなるんですよ。
歪症になるケースのが多い気がするな、なんとなく。
だ結局いじめの温床になる。
今体型とかね、そういうものを言うとかね、身体的特徴とかをあだ名にしちゃうとそれはもう良くないから、ね、
だってもうまさにさ、まああんまりいい言葉じゃないけど、まあ、デブだとか、うん、ガリだとか、はいはい、メガネだとか、
そうそう、
まああとはもうなんかこれなんかガンガンテレビとかで言ってていいのかな、ハゲとかね、
ハゲ
あんまりこれだ身体的な特徴その人のなんかこう人とはちょっと違う場所を揶揄してるじゃないですか。
そうですね。
だから結局あだ名っていじめの温床になるのはまあわかるんですよ。
わかりますね。まあ別に変なことはないさそうですけどね。
まあね、そんな感じなんだけど、でまあじゃあ自分はどうだってかと思ったら、確かに、はい、僕のあだ名遍歴って結構めちゃくちゃなところがあって、
へえ。
でね、高校時代に一番印象的なエピソードがあるんだけど、
はいはいはい。
高校、まあ、まず高校に入ったら共学だと思って入った高校が男女別クラスだったのよ。
あら、
詐欺でしょ。
先か驚愕ではあるけど、
うん、驚愕だけど、で全部で15クラスぐらいあって2クラスだけ驚愕、混合クラス、男女混合クラスみたいなのがあるんだけど、それ以外はみんな男女別クラスなのよ。
なるほど。
でしかももう大体こう進路決まっちゃってるから高2と高3がほぼメンバー同じで先生も同じだったの、担任の先生も。
ああなるほど。
だからほぼエレベーター式でなんかそのまま2年生が3年生に上がるみたいな感じだったんだけど、
はいはいはい。
でね、高校2年ぐらいからめっちゃ俺目悪くなっちゃったんで、
ああ
だから席替えの時にメガネちょっと作る余裕なかったから一番前の席で授業受けさせてくださいっつって手を挙げたんですよ。
うん、ありますねそういうのね。懐かしいなそういうのあったな、うん、
そしたらもう名字出すけどあのね、ラグビー部のあ、名字出さない方がいいわ。じゃあラグビー部の
人のならやめた方がいいかもしれないな自分のかと思って
そのラグビー部のやつがでちょっといかついやつなのよ。そいつが俺も目悪いから、はい、じゃあちょっと俺も前行きたいわっつって手を挙げて2人で、
はい、
でそれから高2高3ずっと俺とその2人は隣の席で一番前の席だったの。
へえ。
でなんか最初すげえ怖いやつだと思って、めちゃくちゃいかついし、
まあね、
色黒だし、なんかガサツだしちょっと怖ーっと思ってたわけ。
ああ。
なんだけど話してみると、だから結局最初にこう同じ横の隣の席になってからめちゃくちゃ仲良くなったんで、
はいはい、ああいいですね。
でお前次どうする、いや俺目悪いっていう、じゃあ俺も目悪いっていう、じゃあまた同じ席になろうっつって。ああ
いいな、友情だ。
そうそうそう、
いいな。
だからやっぱねガサツなやつなんですよ
ちょっと待って、なんでそんな人の名字出そうとしたんですか。
え、いや、出したくなっちゃった。
あ、そう、出したくなっちゃった。よかった、なんか悪い人じゃなかった。なんか悪い、こういう悪いことされたから出してやるっていうのだと思っちゃった。
いや、悪いやつよ。でも。
え、あ、悪いやつなんだ。
っていうのも、ラグビー部自体が結構苦手なところがあって。
はい、はい。
あのね、なんかね、うちらの代の3代上ぐらいが、ラグビー部と陸上部が部室実は隣で、ほぼ一つの部室で、ロッカーで区切ってあるみたいな感じだったのよ。
はい。
で、うちの部の、もう全然知らない先輩なんだけど、その人が、そいつが、ラグビー部の、ロッカーに盗み働いて、
うわぁ。
それからめちゃくちゃ陸上部とラグビー部は仲悪くなっちゃったの
よ。すげえなんか映画みたいだな、アメリカの学校の。
で、まあでも3代前だからもうそんなにはギスギスはしてなかったんだけど、
うん、
まあでもちょっとピリピリした雰囲気でずっと物質がくっついてるみたいな状態だって。
はいはいはい。
でなんかね、一茶いるじゃん。
一茶さん、はい、いますね。
あのナシラジオリジナルメンバーの一茶、ね、あいつ陸上部で一緒だったんだけど、
うん、
あいつが1年生で張り立ての頃に、
はい、
共同のね、手洗い場とかなのよ。あとシャワールームとか。一応、はい、ラグビー部と陸上部は。
うんうん。
で、一茶が、なんか、置いてあるシャンプーを勝手に使ったのよ。それが、はいはい、ラグビー部の人のシャンプーやったのよ。
ああ、あら。
で、また陸上部が盗み働いたぞって話になって。
ああ、よくね、よくね。
で、やばいやばい。で、それで使われたやつが、たまたま俺と同じクラス、1年の時の同じクラスのやつだったの。
はい。
だからこれ俺が仲裁するしかないなと思って。
うん。
だから、ああ、ごめん、ちょっと1年生だからほんとわかんなくてさ、ちょっと、ああ、ほんと悪かったよ、つってすげえ謝ったんだけど、もう向こうは怒り心頭だからもう俺もうボコボコよ俺。
ああ。
で、いや、ちょ、ほんと悪かったっつってめっちゃ俺がもう土下座する勢いで謝ってってる間にイッサは帰っちゃったの。
マイペースすぎるだ
ろ。あいつはもうそういうやつなの
よ。いいとこなのかもしれないですね、それが。わかんねえけど。
まあでも向こうもまあ半分ぐらいは冗談で。
ああ。
冗談でまあやってて。まあまあそんな怒ってないよみたいな話で、でもちょっとなんかこうプロレスみたいにやりたかったんだみたいな話で、まあまあまあまあ気持ちはわかるけどねっつって、まあ後輩にはよく言って聞かせとくわっつって、
うんうん。
でもそれからちょっとやっぱりラグビー部怖いなと思ってたんだけど、その隣の席になったやつのおかげでまあめちゃくちゃラグビー部と仲良くなったし、
よかったですね。
だそいつがほんとね、まあ悪友なのよ。悪友、悪い友達。
何が言ったい。
なんかそいつなんか知らないんだけどすげえお姉さんにモテて、もうなんか社会人のお姉さんとか
わかんねえか。
でもなんか昨日ラブホ行ってこれ使わなかったからお前にやるわっつって、俺生まれて初めてコンドームを手にしたのそいつからもらったから。
いろいろありますけどね、初のタイミングって
そういうないろいろなんか悪いこともちょいちょいしつつみたいなやつだったんだけど、
うんうんうん。
でまあまあ冗談もね、まあ良くない冗談言うのよ。である日、お前は菌類で例えるとカビだなって言われて、いやでも多分そんな悪気ないのよ。
悪気がなかったら何なんだよ。
お前はカビだ、カビ野郎だなお前はって言われて、
菌類で例えるとカビってカビ以外なんかあんのか
いや、だから例えシリーズが多分ねあったのよ。お前は動物で言うとなんとかだなみたいなのがあって、あ、でそのシリーズでお前は菌類で言うとカビだな、カビ野郎だなみたいなことを言って、また何言ってんのお前はっていう話をしてたんだけど、
うん、
そしたら周りの友達がなんてひどいこと言うんだ、
あら、いい、
カビ野郎なんて僕は水本くんのこと言いたくないよっつって、2人ぐらい声を荒げてくれて、
素晴らしい、
お前ひどいやつだなっつって、
うん、
代わりのあだ名を考えてやるって言われて、
は？
なんか雲行きが怪しくなってきたのよ。いや、そいつらが入ってこなかったらカビ野郎だなって言われて、なにバカなこと言ってんじゃないよっつって終わりなのよ。
まあまあ、
もちろんそのあだ名なんかつかないわけだけど、 そこに入ってきた、
一瞬言っただけど、
心優しいバカ二人のせいで話が変な風に回ってって、なんかその二人なんか知らないけど英和辞典を調べ始めたのよ。でずっとカビカビカビって言いながら英和辞典調べてって、
何でカビで調べてんの。
でそしたらカビを英語で言うと MOLD モルドっていう。
モルド、ああモルド、モルド、はいはいはい。
え、かっこいいじゃんこれっつって。
うん。
じゃあお前今日からモルドだなって。その悪友じゃないやつが言い始めたな。で結局その悪友もおモルドいいじゃんってなって、もう俺は高校2年間ずっとあのカビ野郎の英名を使ってたんだけど。
ひどい話だな。
いやだからね、あだ名ってやっぱ良くないかもしれない。
良くないよ。今の聞いてていいな、あだ名いいなってなる人いないと思うから。
でもあれよ、
あだ名は良くないです。
でもまあモルドって言われて、まあ頑張って英和辞典調べてくれたんだしいいかなと思って。
そっか、いいならいいよ。
バカなりに調べてくれたんだからいいやと思って、まあ受け入れたんだよね。まあだから なんていうのかな、やっぱりでも難しいよね。なんかあだ名は逆にない方が安全なのかもしれない。
そうですね。だからまあいいあだ名とか、まあ例えばなんとかマサヤンとかあるじゃないですか。そういう
た
そういうのは俺すげえいいなと思うんだけどね。
タニピとかね。
タニピはまあ知らんけど。まあそういうのね。
ごめん、俺もだって谷川くんのこと外ではタニピって言ってるもんな。
なんなんだピってなんすか、ピって。
え、なんか彼氏のことピって言うよね。
言わないかも。
いやいや
言うんだ。
若い子は言うのよ、若い子は。
彼氏じゃねえし、別に
彼氏じゃねえけど。
そうだとしても俺彼氏じゃねえけど。
付き合ってねえし。付き合ってねえし。あ、これ付き合ってるパターンのやつじゃん、やめよ。全然好きじゃねえし。やめよ。
まあね、そう言ってないしもう。まあね、そこが難しいですけどね。そういうのも全部なくなっちゃうと思うと。
そう。でもね、ボキャブラリーのね、そうなのよ。僕が言いたいのは、ボキャブラリーを育てる一つのツールでもあるとも思うのよ。
ほうほう。
いや、だからその、モル、何？だカビ野郎だっていうのを聞いて、それはひどいっていう話になってから、英和辞典を調べて、モルドっていう英語を覚えたっていうのは、もうこれ一つのボキャブラリー増えてるなと思うのよ。
大腸がでかすぎるでしょ。
いや俺がカビ野郎になればいいだけの話だから、それは。
いやいやいやいや、意味わかんない。そんな悲しい受け入れ方ないでしょ。
でもやっぱネーミングセンスとかって、そういったところで鍛えられるところとかはあったりすると思うのよね。
なるほどね。
あのちょっとしたな、もう RPG とかやっててさ、あの、うん、配信者の人とか面白い名前とかつけたりするじゃない。
つけますね。
やっぱああいうのって、そういうの、そういう脳を使ってきたからできてんじゃないのかなっていうのもあるのよ。
なるほど。
だからね、
だから
難しいとこだよね。なんか表裏一
体というか。でもね、悲しい思いをする人が減ればそれでいいんじゃないかな。
そうだね。絶対でもなんか悪いやつがいて、嫌な思いをするやつが絶対出てくるから。そうそうそう、あだ名ってシステムを使ってるとね。
いた、しかもいた、うん。
まあ、そんなわけなので、まあ僕は賛成とも反対とも言いませんけど、
うん、
まあまあ人にあのカビ野郎とかいうあだ名をつけるのはやめましょう。
そうですね、それは最もだ。
というわけであだ名の話でした。はい、
梨の知らせ。
はい、というわけで、梨の知らせのコーナーです。
はい、
僕からは、スケブやってます。もしよかったらリクエストしてください。でも、もしかしたらあの今はもうちょっと今休止中かもしれませんけど、今もう、
あ、そうですか。昨日なんか配信で書かれてたあのイラストはスケブのやつ、これ言っていいのかな。
スケブのやつです、はい。
あれすごい可愛かったですね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
うん、まあ全部は見れてないですけど、書いてるところは。
もうでもあの、もうあの今4件ぐらい溜まっちゃってて手一杯なんで、ちょっと一回あの休止するかもしれませんけど。
すげえな、超人気じゃないですか。
頑張ります、はい。
大手。
ありがとうございます、おかげさまで。
すげえ。
谷川くんは、
俺は本当にそれに比べたらマジなんもないんだけど、 や、あの YouTube でやってるエルデンリング配信がもしかしたらそろそろ終わって、次はねバイオ8をやろうと思ってるんで、あ、もしあの気になる方いたらぜひ配信見に来てくれると嬉しいです。それ以外何もやってません。
バイオハザードビレッジ、
バイオハザードビレッジ、
人形劇バイオ村で遊ぼっていう公式チャンネルがありますので、あのぜひ見てください。
はい、面白い。結構バイオ流行ってますからね今ね。
流行ってます、うん、今度のバイオは怖くないって言って、多分めちゃくちゃ怖い。
嘘つけ嘘つけ。体験やったけど怖かったちょっと。
本当あのハッチポッチステーションみたいなゆるキャラがなんか
、
バラされるみたいな人形劇やってるんで。
バラされてんだよ。
あのもしよかったらバイオハザードビレッジ、の人形劇、谷川君の配信と一緒に見ていただけたらなと思います。
いいですね、始まる前に見ていいのかな。
そうそうですね。まあそんなところですか今日は。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい、というわけで、なさらず2022、6月号でございました。いやいや、カツカツでしたね。
いろいろありましたね。
いろいろありましたね。多分使ってないけどいろいろありましたね。
そうですね。
いやでもあれよ、あのまたちょっと一つまあ絆が深まったような気がします。
前に進んでいきましょう。私たちは前に進んでいく。
我々は倒れても立ち上がる、そういう人間だ。
そうですね、
はい、
じゃなきゃこんな長いことやってないですから。
そうっすよ、嫌いだったらやってないよ。
ちょっとオードリーみたいになっちゃったけ
ど。まあそんなわけで、はい、まあ今月は新しいコーナーも始まりましたけど、結構あっさりとした、全体としてはあっさりとした感じになったかもしれませんが、
う
ん、
まあめっちゃ胃に溜まりましたけどね。
いやまた来月もいろいろ食べたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ、そうです
ね、楽しみですね。食べるの好きですからね我々
は。はい、本当に。なのでまた来月どうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、お願いします。
メールどんどん待ってますんで、
お気軽にメールぜひ送ってくださ ください。
というわけでありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。はい、
遊びタイガーなさらず、
遊びタイガー、
働きたくないアガラフォールズなさらず、
プロレス技あるかな。
ナイアガラの滝だよ。
ナイアガラバスター。
ナイアガラバスター。